ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、2025年が始まりましたね。
本当ですね。もうあっという間に1年が過ぎて新しい年を迎えたという感じです。
そうなんです。ところでですね、2025年、この2025年問題っていうのは実は医療の業界ではあるんですけども、
はい、
これ聞いたことありますか？
聞いたような聞かないようなっていうところです、ね、
聞いたことがあっても中身はちょっと分かんないって感じですか、ね、
はい、そうです。
そうですよね、はい、ちょっと難しいんですけども、あの2025年っていうのはですね、この今の日本を築き上げていただいた、団塊の世代の方が、まあ、皆さん後期高齢者になられると。それに、あとした、それに加えて、あの実際のこう働く人口、労働人口か、
はい、
労働人口と言われる人が、まあ、減っていくというところが、ね、2025年問題の本質と言われているところなんですね。でその中でですね、やはりその働ける方が減っていくところで、まあ、一番問題となってくるのが、まあ、我々の、まあ、業界と言っていいのかな業界でいきますと、やっぱ介護の問題が、ね、はい、大きいんですよね。そうなんです。介護をされる人は増えていくんですけども、介護を担っていただける方が、ね、
担っていく人が、
うん、減っちゃうんです
よ、ね、そういうことですね。
そうなんです。でそういったことでですね、今回はですね、老人保健施設あうんの施設長、村瀬博先生をゲストにお迎えいたしまして、介護についてね、お話を伺っていこうかと思います。村瀬先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、今回村瀬先生は老人保健施設あうんというところで働いていただいているんですけど、これ大友会のね、なんていうかな、ね、グループの一つなんですけども、はい、そのこの、老人保健施設、ここは正しくは介護老人保健施設っていうみたいなんですけども、うん、これどういうものかちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね、介護施設にはいろいろあるんですけれども、この介護老人保健施設というのは、介護を必要とする高齢者の自立を支援して、ご家庭への復帰を目指す施設なんですね。もう少し分かりやすく言いますと、例えば、転倒して骨折されたとか、脳梗塞あるいは肺炎といったようなご病気になられた時に、どうしても日常の生活活動能力というのが低下してまいります。そのためにご家庭での生活が困難になったりすると、そういった方たちに対して医療ですとか介護リハビリを提供して、ご家庭への復帰を、援助する施設ということになっております。
家庭への復帰を援助するっていうところがちょっとその他のところとは違うのかなって気もするんですけど、そうなんですかね？
そうですね、多くの高齢者施設はむしろ、そこに長く介護をするのが大変だというような事情でいらっしゃることが多いでしょうけど、うん、私どもの老人保健施設は基本的にはお家へ帰るということが、
そうなんですね、
はい、原則というか基本的な考え方となってます。
とは言ってもなかなか本当に帰れる方ってどうなんですかね？なかなか難しい話ですね、はい、ここって
実際、大まかな目安は3ヶ月ぐらいの入所で、リハビリが一通り終わるということです、はい、現実的にはもう年にわたって、やはりいろんなご事情で帰れない方とかいらっしゃいますし、やはりご病気のせいで何かかる方もいらっしゃいます。
なるほど。
そういう場合はそのまま引き続き施設に残るってことは可能なんですか？
そうですね、今現時点では長くいらっしゃる方もいらっしゃいますね、可能ですね、
で今その他の施設と違って、一応原則的には、ね、お家に帰ることを目指しますよというお話だったと思います。ここが大きな違いだと思うんですけれども、それ以外に何か違うところってあるんですか？
この老人保健施設の特徴というか一番の違いというのは、医師が常駐するということですね、
はい、
もちろん夜間とか休日は別ですけども、必ず医師がいますので、その利用者様の体の異常だとか異変があった場合、すぐに医師が対応できるといったところが他の高齢者施設と違うところだと思います。また他にはいろんな専門家が例えば、リハビリですとか介護、看護、それから栄養士などいろんなさまざまな専門の者たちが働いておりますので、そういった点も違うかと思います。
なるほど。その施設っていうとこういろんな方が働いてみるんですけども、 医師がいるっていうところは他とは違いますよってことなんですね。
なるほど。それはやっぱり大友会病院の、うん、まあ、大友会のグループの一部と言いましょうか。
これはあの老人保健施設というところは、はい、あのここのアウンに限らず、どこもその共通した、これはあの介護保険上で、あの義務付けられてるんですね。
あ、なるほど、
はい、ですから、まあ、ある意味病院的なところもあるというところがちょっと普通の介護施設と違うところだと思います。
わかりました。今ちょっと納得しました、
ね。はい、
じゃあこういうあの施設にはどういった経路で入るもんなんですかね。
はい、まあ、あの介護保険の中でのケアマネージャーと言われるような、その介護のプランを立てるような人たちとか、まあ、最近で多いのはやはり病院のソーシャルケースワーカーですか、そういった人たちが、はい、まあ、いろいろこう施設を探す中でその一つとして老健が、まあ、選択されるという場合が多いですね。
うん、あとちょっと気になるのが、この最近っていうか、まあ、前ちょっと前からですけども、その介護度とか、なんか医療支援とかいろんな言葉ありますよね。 はい、あれってこれ関係するんですか。
そうですね、あの介護度によって入れる施設とかいろいろございます、うんうん、で老人保健施設というところは基本的にあの、入所というのと通所といって、まあ、通所というのは通うデイケア、はい、まあ、通いながらリハビリをやるところですね。で入所というのが、まあ、病院で言えば入院のようなもので、数ヶ月そこに行って、リハビリを行うところ。その入所になりますと、要介護1以上の方でしか入れません。で、通所というものになりますと、この方たちは要支援という方たちも利用ができますので、そのあたりが少し違います。
うん、はい、なるほど。あともう一つ気になるのがですね、そのどうしてもこう高齢者の方って認知症のことを気にされると思うんですよね、はい、これご家族の方も同じかと思うんですけども、こう認知症があっても受け入れてもらえるものなんでしょうか。
はい、あの基本的に認知症の方もこう受け入れしております、うん、ただあまりにもこう暴力的な行為をされる方とかはちょっと例外的に、はい、あの入れない場合もありますが、うん、基本的には受け入れておりますね。
それはありがたいですよね。
そうですよね。
あと、先ほどね、あの医師がいることがその、まあ、一つの特徴だという話があったと思うんですけれども、医療ケアっていうのは、まあ、どのぐらいのレベルまで、まあ、おそらくまあ病院ほどはできないと思うんですけれども、どのぐらいのレベルはできるんでしょうかね。
まあ、老人保健施設では抗生物質だとかも使用できますので、うん、肺炎とか尿路感染症の、うん、まあ、比較的軽症の方ですね、大量に酸素を必要な肺炎とかこういった方はちょっと困難ですけども、うん、まあ、軽症で比較的あの、まあ、そういった初期の治療で治るような方はあの普段から治療させていただいております。
はい、あとそうですね、今アウンの話をしてるんですけども、はい、あのアウンってどのぐらいの、キャパシティって言ったらどのぐらいの方が入れるんですか。
は
い、
数というとこと です、ね、まあ、病院と同じようにやっぱりベッド数のようなものがありまして、あのフルですと149床です、うんうん、でその中で、まあ、大体常時130から140名の方に、うん、あの入所していただいておりますね。
じゃあほぼ結構、
まあ、おかげさまで、あの、まあ、ある程度ご利用いただいていると思ってます。
そうなんですね、
は
い、
でもそれでも相手はいるみたいですね。
そうですね、
そうです。
最近はちょっとあのいろんな医療業界で、あの、まあ、老人ホームですとかいろんな施設が増えてまいりましたので、はい、あのどこの老人保健施設もちょっと厳しい状態にはなってきてますね、
うん、その厳しいっていうのはですね、その病院側っていうかこちら側の意見 で、
そうです、ね、
あのご利用者様にとってはすぐ入れるってことがあって、
逆にそういうことですね。
そうなんですよね。その結構もその老人ホームとかね、その、はい、なかなか入れなくて何年待ちっていう話もね昔あったと思うんですけども、
昔はそう聞いてました、
うん、それが最近どうもそうでもなさそうなんですよね。
そうなんですか、うん、じゃあそういうふうに思い込んでる方はもう早く相談された方がいいですね、
う
ん、
そうですね。
で今その、まあ、150近いあのベッドがあるって話を聞いたんですけども、それを支える、ね、職員の方ってどのくらい見えるんですか。
そうですね、あの 100名前後の方が今働いてくれています。はい、
そうなんですね。いろんな職種の方も見えるんですよね。
はい、まあ、もちろん看護師、それから介護福祉士というような人、それから、まあ、ソーシャルワーカーですね、うん、それ以外にはリハビリではあの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったあの全ての職種の人がおりますし、あと栄養士もあの管理栄養士がおります。
いろんな方働いてみるんですよね、はい、でその、まあ、いろんな働いてみる方のこれちょっと難しい質問になっちゃうかもしれませんけども、このモチベーションですよね。どうしてもこう、はい、 毎日働いてると疲れてくる方も見る、まあ、働いてる方がね疲れちゃうかなってこともあると思うんですけども、何かこうモチベーションを高く保つような秘訣ってあります？
秘訣ですか、難しいところですけども、まあ、では質を高めようということで、よく QOL っていう生活の質という言葉があるかと思います、ね、私も今 QOA と言いまして、アウンの質、これを高めようと、で質を向上するような、まあ、取り組みをすることで職員の皆さんが、まあ、満足感を得られると、まあ、それ以外にはやはり入賞したり利用される方の笑顔であったりとか、やはり老犬ですのでお家へ帰られるような方があれば、やはりそういったご家族や利用者の方がたちが喜んでいただけるということが我々のモチベーションかなと思ってます、
う
ん、
なるほど、やっぱりありがとうとかね、はい、帰れて嬉しかったとか ね、そういう言葉がモチベーションを高めると言いましょうかね、わかります、
はい、あとその実際にご利用されている方がね満足されるために何か工夫されてるってことはありますか？
まあ、一つはいろいろなリクリエーションをやってますし、最近はネットを利用したようなインターネットでのリクリエーションとかありますし、あとアウンの特徴で、まあ、皆さん驚かれるのは動物がいまして、ポニーですとかヤギとか羊、それから小動物もいます。でそういった動物たち の、まあ、動物園の周りをこう歩いたりウォーキングしたりとか、あるいは小動物に触れる時間がありまして、これは多分他の施設にはない特徴かと思います。
動物っていうのは結構癒しを与えてくれますよね、はい、はい、それは珍しい、
珍しいですよね、
はい、
他多分ないと思う。
聞いたことなかったです、
ね、まあ、多くの方が驚かれますね、
びっくりしました、
はい、あとそうですね、ここ最近介護業界で変化してきたことって何かありますか？またちょっと話が難しくなっちゃいましたけど難しいですけど、
まあ、これは前から言われていることとして、まあ、人材不足とかですね、介護の方の、はい、まあ、それを補うようなこう IT、AI とかそういったものを利用した、うんうん、ICT を利用したものですね、そういったところを取り組むということ、あとこの、まあ、一宮地区で言いますと、やはり先ほどもちょっと申し上げましたが、老人ホームですとか高齢者施設が増えているということが一つ特徴なのと、あと入所される方がここ数年でかなりこう変わってきまして、いろんな、まず高齢化しているということで、もう90代の方もいっぱいいらっしゃるということと、あといろんなご病気を持っていらっしゃる方、心臓であったり肺であったり、そういった複合的に病気を持っている方がいらっしゃるので、すぐこう悪化して入院というようなことが結構多いですね。
なるほど、分かりました。あとそうですね、こうこれから挑戦したいこととか、今新たに挑戦していることって何かありますか？
まあ、挑戦といいますか、まあ、今力入れていることとして ACP といいまして、アドバンスケアプランニングというふうなものの頭文字ですけども、日本では人生会議というような言い方をするようでして、まあ、自分が終末期を迎えるようになった時にどんな医療を受けるかとかですね、どんな介護を受けるか、そういったことを、まあ、ご自身の希望とかいったことをご家族と話し合うという、そういった過程を重んじようと、 大切にしようということになってまして、でアウンでは、まあ、最後実はアウンでお亡くなりになる方もいらっしゃるんですね、
はい、
でそういった場合に、まあ、どのような最後を迎えになりたいかというようなことをちょっと一節として今一生懸命取り組んでます。
そうですね、もうそろそろお時間ですよね、はい、いろいろとお伺いしてまいりました、はい、どうもありがとうございました、はい、今日はですね、介護について村瀬先生にお話を伺ってまいりましたけども、どうですか、少しはちょっと気楽になったというか、年を取ることに ね
だってやっぱりこう年齢を重ねるのはね、誰もが行く道じゃないですか、はい、でもしかして介護をねもうしてもらわないといけない状態になりたくないですけれども、はい、どっちかというと 50% 以上、ね、はい、うん、多分そうなるだろうと、
そうですね、
思いますけど、まあ、いろんな施設があってこうして私たちを受け入れてくれるところがあるということは知ることができて、はい、ちょっと安心しました。
そうですね、はい、あとやっぱ先ほど一番最後に言ってた、ね、ACP、はい、アドバンストケアプランニング、これから自分がどういう医療介護を受けたいかということをやっぱ元気なうちに、ね、決めておくということも重要かと思うので、
そういうことですね。そ
うなんです、ちょうどお正月って、ね、皆さん揃われてるのかもしれませんからね、
言えてます、
うん、いい機会かもしれませんからね、
はいはい、
一回話し合ってくださいね、
ぜひ家族でお話し合いをお願いします。
はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。